お祈りをいたします。ハレルヤ。愛する天のお父様、おはようございます。このように私たちの先週の1週間を守ってくださり、主の日日曜日に教会に招いてくださって、あなたを賛美し、あなたの御言葉をいただこうとしています。神様、今途中にある方、どうぞその足を守りくださり、一緒に賛美をしてあなたの御言葉をいただき、この新しい週間も喜んで歩むことができますようにお願いをいたします。今日は毎日乗っていた求道者の方を送ってくださっています。ありがとうございます。神様、どうぞこれからもこの教会が本当にあなたに愛されて、多くの方を愛していく教会となりますようにお願いをいたします。神様が、どうぞこれからの時、あなたを、本当に私たちがあなたを見上げて、この礼拝を捧げることができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ主の祈りをしたいと思います。どうぞお立ちください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。じゃあリバイバルソングで賛美をしたいと思います。お願いいたします。
では今月の歌、叫べ全地を賛美しましょう。
主イエスよ、救いの君、主の愛たたえる、命の限り、砦で力慰め主よ、
な風が、
不思議な風がビューッと吹けば、なんだか勇気が湧いてくる。イエス様のお守りがきっとあるよ。それが聖霊の働きです。主イエスの恵みはあの風とともに、不思議な風がビューッと吹けば、いろんな言葉の人たちもその日から友達にきっとなれる。それが教会の始まりです。世界の平和もあの風とともに、不思議な風がビューッと吹いて、心の中まで強められ、神様の子供にきっとなれる。それが新しい毎日です。私の命もあの風とともに。
ここで皆さんとご挨拶をいたしましょう。
風がビューッと吹けば、いろんな言葉の人たちもその日から友達にきっとなれる。それが教会の始まりです。世界の平和もあの風とともに、不思議な風がビューッと吹けば、心の中まで強められ、神様の子供にきっとなれる。それが新しい 私の命もあの風とともに。
私たちは神の作品。
自分は何もできないと一人涙を流すとき、忘れないでね、イエス様があなたのことを見つめてる。なんて素敵な私だろう、なんて素敵なあなただろう。一人一人が神様の愛のこもった作品だから、イエス様が今見つめてる、かけがえのない友達の、聞いてみようよその言葉、耳を澄ませて思い寄せ。なんて素敵な私だろう、なんて素敵なあなただろう。一人一人が神様の愛のこもった作品だから、私のこの手小さいけど共に生きよう、手をつなぎ感じてみよう、ぬくもりをきっとそこにはイエス様も。なんて素敵な私だろう、なんて素敵なあなただろう。一人一人が神様の愛のこもった作品だから。
それではご一緒に2回ほど続けてお読みしたいと思います。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。ピレモンへの手紙15節。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に 取り戻すためであったのでしょう。フィレモンへの手紙15節。それでは、少し一人一人この御言葉を暗唱するようにどうぞ練習してください。それではご一緒に、まだ見た人は見て、もう大丈夫だという方は暗唱したのを発表してください。それでは3、はい、彼がしばらくの間あなたの待たれたのは、多分あなた方が彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。ピレモンへの手紙15節。ありがとうございます。それではお話を浜川三ヶ島にお願いいたします。
ございます。今日はフィレモンへの手紙というお話です。まず今日は3人の人が出てきます。登場人物ですね。まず1人目は、今みんなが暗唱聖句で一番最後に書いてあったピレモンへの手紙って書いてあるけど、ピレモンさんにお手紙を書いたってこと。ピレモンさんっていう人が出てきた。そしてじゃあピレモンさんに誰がお手紙を書いたのかなっていうと、パウロさんっていう人がピレモンさんにお手紙を書きました。ピレモンさんなんか怒ってるでしょ。ねえ、顔が怒ってるよね。なんでかなっていうと、フィレモンさんのところでお仕事をしていたオネシモさんっていう人がいます。この人がね、奴隷さんなんだけど、奴隷ってフィレモンさんのお手伝いをする人だったんだけど、とっても悪いことをしてしまったの。何かで大きな失敗をしてしまったみたい。もしかしたら大事にして、フィレモンさんが大事にした壺を割ってしまったのかもしれないし、とにかく何かね、悪いことをして逃げてきてしまったんだって。オネシモさんはこのピレモンさんのところから逃げてきて、このパウロさんと出会いました。ねえ、オネシモさん、しまった、なんか悪いことしたって顔しとるやろ。
で、今日はパウロさんっていう人はイエス様の言葉をずっといろんなところに伝えている人です。その人のところにオネシモさん逃げてきました。オネシモさんは初めはとっても落ち込んでいて元気がありません。でもパウロさんと一緒に生活する中でイエス様のお話を聞いたり、パウロさんがイエス様がね、こうしなさい、自分にしてもらいたいことを人にもしなさいって言ったことをたくさんしている、そんな姿を見る中でオネシモさんはだんだん元気を取り戻していきました。そしてこのフィレモンさんのところではとっても大きな失敗をしてしまって逃げてきたけれども、でも心を入れ替えてイエス様のことをもっといろんな人に伝えたい、そう思ってこのパウロさんのお仕事を手伝うようになりました。それはね、もうとってもいい働きをしたんだって。だからね、パウロさんは本当に喜びました。オネシモさんはね、よく気がつくし、 お手伝いもたくさんしてくれるし、もうね、こんなすごい人はいない。できれば自分と一緒にずっとイエス様を伝えるお仕事をしてほしいと思ってました。でもそう思えば思うほど、パウロさんはピレモンさんともお友達だったのね。なのでお友達のピレモンさんのことを思い出します。オネシモはピレモンのところで悪いことをして逃げてきてしまったんだった。悪いことをして逃げてきてそのままでいいかな、ね、お友達ともし喧嘩してずっとそのままでいいかっていうとやっぱり良くないよね。だからパウロさんはね、オネシモさんに言いました。そろそろね、本当はずっと自分と一緒にいてほしいけど、フィレモンさんのところに帰りなさい。でも怖くて帰れない、怒られたらどうしよう、ね、じゃあね、パウロさんがお手紙を書いてあげるから、ね、このお手紙を持ってフィレモンさんのところに帰りなさい。今日のお話はこのお手紙の文章が全部聖書に書かれていて、そのお話です。そしてみんなが今先ほど読みました、このカードに書いてあることもこのお手紙の中に書いてあったんだって。なんて書いてあったっけ。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょうって書いてありました。パウロさんはとってもたくさんのお仕事をネシモさんがしてくれたから本当は離れてほしくなかった。でも今フィレモンさんのところに返します。今までフィレモンさんはお手伝いの人としてオネシモさんを見てたでしょ。でもね、そうじゃなくって、これからはピレモンさんも知ってる、パウロさんが教えたでしょ、イエス様のこと。そのイエス様はお手伝いをする人や、また偉い人、王様だって男の人だって女の人だってみんな同じように神様のところでは過ごしなさい、そう教えてくれたでしょ。だからこれまではお手伝いをしてたけども、同じイエス様の働きをする人として、オネシモさんを兄弟として、お友達として迎えてください、このお手紙に書きました。ね、もうあなたは絶対にこのオネシモさんをね、話したくないって思うためにきっとこのことがあったんだよ。だから一緒にこれからもお仕事をしてください、そういう愛をいっぱい込めたお手紙を持たせてフィレモンさんのところに送りました。このあとどうなったと思う？聖書にそんなこと一つも書いてません。でもきっとね、このお手紙を読んだフィレモンさんも、ああそっか、神様にあって私たちはみんな兄弟だったんだ、イエス様が天にいる神様のことを天にいるお父様お祈りしなさい、天の父よお父さんお祈りしなさいって教えてくれたように、神様がお父さんだったら他のみんなは兄弟だよね、兄弟のようにみんな一人ずつ互いに愛し合いなさいって教えてくれたな、きっとフィレモンさん思ってね、優しく迎え入れてくれたと思います。そういうお話を今日は聖書の中から学びました。終わります。
新聖賛美歌37番です。 ご一緒に使徒信条をお読みいたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞお座りください。お祈りをいたします。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美いたします。神様、このように私たちを教会に招いてくださり、新しい習慣を始めることができますことを感謝します。神様、どうぞここに病のために、またさまざまな用事のために来ることのできない方々もおられます。神様、あなたがそのお一人お一人も愛してくださって、この週も共にいてくださることを感謝します。私たちは今から真川先生を通してのあなたからのメッセージをいただこうとしています。どうぞ語られる牧先生の上に豊かなあなたの御力が注がれ、神様、先生を通して語られる言葉が私たちに本当にあなたの言葉として私たちが受け取ることができますようにお願いをいたします。真ん中に神様、あなたがいてくださって、私た一人一人をお取り扱いくださいますようにお願いをいたします。どうぞ今日久しぶりに上垣さんが来られました。神様、本当にあなたのご愛を心から感謝いたします。神様、私たちはイエス様の歩まれた道を本当に喜んで歩むものとしてくださり、神様、あなたのご愛をしっかりと受け取ることができますようにお願いをいたします。この教会が本当にこの地域の方々を本当にたくさんおられますけれども、愛していく教会となりますようにお願いをいたします。これから捧げる礼拝を神様、あなたがお招きください、祝福してくださいますようにお願いをいたします。この祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお読みしたいと思います。ピレモンへの手紙、8節から20節です。購読をしたいと思います。フィレモンへの手紙、新約聖書の422ページか387ページだと思います。じゃあ購読をいたします。私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命じることができるのですが、こういうわけですから、むしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっている私パウロが、獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。私は彼を私のところに留めておき、 福音のために獄中にいる間、あなたに代わって私のために仕えてもらいたいとも考えましたが、あなたの同意なしには何一つすまいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく自発的でなければいけないからです。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても主にあってもそうではありませんか。ですからもしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。もし彼があなたに対して損害をかけたか負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。この手紙は私パウロの自筆です。私がそれを支払います。あなたが今のようになれたのもまた私によるのですが、そのことについては何も言いません。そうです、兄弟よ。私は主にあってあなたから益を受けたいのです。私の心をキリストにあって元気づけてください。アーメン。宣教、この友を取り戻すために浜川浩一牧師にお願いいたします。
主の皆を褒めたたえます。今朝も主に呼び集められた兄弟姉妹方とともに御言葉に預かれる恵みを感謝いたします。今日は、朝早くから雨が降りまして、少し空気が澄んでいますね。花粉症の方にとってはありがたいというか、僕も最近なんかおかしいんですね。鼻の奥というか目というか、これはまずいんじゃなかろうかと思いながら、ビクビクしながら、やっております。私たちはですね、こう PM2.5 のことであったり、黄砂のことであったり、花粉のことであったり、いろんなことを、悩まされております。おまけに北朝鮮が3月11日でですね、休戦協定を白紙に戻すということでありますから、明日どうなってしまうんかなとちょっと考えているところでありますが、主が守ってくださるように、主が導いてくださるように祈りながら新しい週を過ごしてまいりましょう。さて、今日私たちに与えられている聖書の箇所は、ピレモンへの手紙ですね。これは獄中書簡と呼ばれているものです。パウロが書いた手紙の中でも比較的、後期に書かれているものでありますけれども、個人的にこれはパウロからピレモンというコロサイの教会のですね、軸になっていた方、おそらく家の教会をこう場所としてちゃんと提供していた方のそのところへこう託した手紙であったようであります。このことについてはコロサイの手紙なんかにもですね、書いてあったりするわけですね。このコロサイの、教会にこのテキコという、パウロと一緒に働いていた者が、行くことに、その手紙を持ってですね、行くことになっていましたが、コロサイの4章にこんな言葉があります。私の様子については主にあって愛する兄弟、忠実な奉仕者、道路のしもべであるテキコがあなた方に一部指示を知らせるでしょう。私がテキコをあなた方のもとに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼によって心に励ましを受けるために他なりません。また彼はあなた方の仲間の一人で、忠実な愛する兄弟オネシモと一緒に行きます。この二人がこちらの様子を皆知らせてくれるでしょう。 多分これはあのコロサイの教会に宛てたこのコロサイの信徒への手紙、これとは別にオネシモのことについてですね、ピロメへ個人的に宛てた手紙であったわけです。このオネシモですね、彼はピレモンの奴隷でありました。それが何らかの理由の中で、損害を与えたか何か盗んだかどういう形であったか分かりませんが、この主人であるピレモンのところから逃げ出したわけであります。そしてある時パウロと出会って、パウロとのその出会いの中で彼は救われクリスチャンになっていく。でも当時奴隷がですね、本当は逃げたらその主人はその奴隷を殺す権利を持っていた。そしてその奴隷の主人である奴隷の主人の許可がなければその奴隷をどうこう扱うってことはできなかったので、彼はテキコと一緒にこのオネシモをピレモンのもとへ送り返していくわけであります。なんとも、個人的な手紙でありますが、このあとどうなったんだろうかと考えてしまうような箇所ですね。今日お読みしましたこの中では、本当に、このオネシモのこの恐れであったり、ピレモンがどう考えているのかなということであったり、パウロがどういう思いを持って彼を送り返したのか、いろんなところを考えていくことができるわけです。ここで、パウロは愛によってあなたにお願いしたいと思いますと、獄中の中で関わって救われていったこのオネシモ、彼をあなたにお願いしたいのですと、パウロはここで書いていますね。彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。本来であるんだったらパウロはピレモンに許せと命令する権威を持っていたんですけれども、そういう言い回しではなくて、ピレモンにどうかお願いしたいと懇願するような形で手紙を書き送っているわけであります。役に立たないもの、奴隷だったのが逃げるんですからね、そう言われても仕方がないかもしれません。でもパウロはピレモンにこの彼を許せと、許してほしいと言っていくんですね。一度は失敗してあなたのもとから逃げたかもしれない、でも彼は主に出会って変わったんだ。先ほど、教会学校でお話をしている中で、自分がこうですね、こう会社の中で上司として見ても、部下が逃げていってしまったり、許せるかなかなか難しいかもしれない、そんな話もしていました。私たちもそれぞれおそらく自分にとって苦手な人、仲違いをしてしまった人、うまく今言ってない人いるかもしれません。むしろそういうことに心当たりのない方というのはおられないんじゃないでしょうか。許すということは非常に私たちにとってはハードルの高いことであります。自分が痛みを受けたらなおのこと、その思いをどこに持っていけばいいのか、そんなことを考えてしまうのが私たちであるんですけれども、この手紙の中でパウロはそんな私たちに対して許すようにと言っているわけです。ただパウロはこれをですね、何の根拠もなく言っているわけではありませんでした。パウロ自身も同じような経験があったからです。それは使徒の働きの方に載っておりますけれども、 使徒の働きですね、使徒行伝の13章、ここにパウロがバルナバと共に第一次伝道旅行を始めていった時のことが書かれております。ここの中でですね、使徒のこの13章、5節、このようにあります。サラミスに着くとユダヤ人の教会で神の言葉を述べ始めた。彼らヨハネを助手として連れて行ったとあります。ヨハネとなっていますが、これはマルコと呼ばれていたヨハネなんですね。マルコなんです、ここ彼は。パウロとバルナバはイエス様を述べ伝えていくその歩みの中で、このマルコを助手として連れていったんです。ただそのような中で思うことが起こってしまいます。彼は途中で離れてしまうんですね。13節、パウロの一行はパポスから船出してパンフリアのペルガへ渡った。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。伝道旅行の途中でマルコは何かあったんでしょう。挫折を経験したか。とにかく何かあって、彼は伝道旅行の途中で逃げ出した。これに対してパウロは非常に怒ります。そして第二次伝道旅行、この時でありますけれども、使徒の働き15章36節からこのようにあります。幾日か経って後、パウロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところにまた訪ねて行って、どうしているか見てこようではありませんか。ところがバルナバはマルコとも呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えた。そして激しい反目となり、その結果互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて 船でキプロスへ渡っていった。パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵み に委ねられて出発したとあるんですね。仲良く非常にこう共に歩んでいたバルナバとパウロがここで仲違いをするわけです。パウロは、イエス様に出会ってですね、主の働き人として召されたとき、多くのクリスチャンたちから迫害を受けていくことになります。今まで教会を迫害していたものがコロッと変わるわけですから、簡単に受け入れられてもらえないですね。みんながあいつはこうしたじゃないか、こういうことがあったじゃないか、もちろんそういう傷があるものですから、教会の者たちは彼を許すことができない、受け入れることができなかった。でもここで矢面に立ってパウロをかばったのがバルナバであったわけ。バルナバはパウロと一緒にこう歩み、そして共にこうやってきたわけでありますが、ここでその熱心さのゆえにマルコが失敗してしまった、挫折をしてしまったという時に彼は受け入れることができなかったんですね。こういう仲違いの出来事を、これが聖書の中には語られているわけであります。ところが今日お読みしましたこのピレモンへの手紙にはこのようにあるんですね。ピレモンへの手紙の24節、私の同僚者たちであるマルコ、アリタルコ、デマス、ルカからもよろしくと言っています。パウロは伝道旅行の際、マルコは役に立たないから連れて行ってはいかん、そう言っていたんです。でもこの 手紙の後期になってくると、このマルコを認めていくんですね。これは第二テモテの方でも確か、マルコが役に立つものになってるからという話をしていくんです。このマルコは非常に恵まれたものでありました。失敗から学ぶものであったんです。彼は、パウロ、バルナバ、そしてペテロ、ある意味でこうその時代の一番中心となっていった伝道者たちの助手としてずっとこう共に歩んでいたものだったんですね。最初は失敗したかもしれません。でもバルナバのその励ましを受け立てられていく、そしてペテロからイエス様の話を聞いていく、このような中で彼はマルコによる福音書、最初の福音書を書いていくですね。これはペテロにから話を聞いて彼がまとめていく、そういう出来事につながっていくわけです。で、そういうことを経験しているこのパウロは、自分自身に対するこう自分自身の失敗をどっか思い起こしながら、ピレモンに対してもどうか許してやってくれ、もう一度彼を主にあっての兄弟として迎え入れてくれというのであります。パウロ個人的には、彼を自分のところに置いてですね、彼があんまりこう、まあ獄中といっても完全に動けなかったわけではありませんが、まあ、それでもできないことはあったわけです。そのことについてこのネシモに代わりにしてもらおうと思う思いがあった。私たちもそうですよね。教会の中でこう活発に動いている方がどっか他のところへ移ることになった、惜しいって思うんですよそういうことがあるんですが、それでもこのパウロは彼のために、そしてピレモンのためにおねしももう一度と送り返していくのであります。自分のところでもいい働きができるけれども、それでもまず神様の前でしなければならないことがあるだろうと、そういうふうに彼は考えていくんですね、パウロは。そして何より主人であるこのピレモンが本当に彼と和解しできるように、あなたがしてくれる親切は強制されてではなく自発的でなければいけないからですと、私が命ずるからではなくて、あなたと神様との関係の中でどうかこのことをしてほしい、そのためだったら、もし彼があなたに対して損害をかけたか負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてくださいとパウロは言っていくんです。オネシモがやってしまった失敗、それの損害をパウロが払うと。だからどうかお願いしますと言っていくんですね。確かに彼はピレモンはあなたから逃げたけれども、このことによってあなたは彼を取り戻すことができるんだろう。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょうと。奴隷としてではなく、奴隷以上の存在として、兄弟として、そう言っていくんですね。私たちが、まあ、教会生活の中でもそうだし、実生活の中でもどうしても人に傷つけられて許せない、どうしてもこれは納得できないという思いを抱えてしまうことがあります。でもそこでパウロはオネシモのその負債を代わりに払うという行いを通して、まず私たちが神様との関係でどういう存在であったものかと、それを示しているんですね。弟子たちがそうであったように、イエス様からすべてのものが逃げていきました。聖書の中には逃げるものばっかり書いています。 モーセも逃げました。殺人を犯して逃げたんです。他にもいっぱい出てきます。いろんな預言者たち、主の働き人たちが逃げていく。それこそダビデも逃げ回る生活をしていました。でも人間的にはこれはどうだったんだろうという思う、その出来事を通して神様が働かれることがあるんですね。これは私たちと神様との関係でもそうかもしれません。クリスチャンになってしばらくは熱心に教会に通い、教会の奉仕をし、いろいろこう神様にどうやってお答えしていけるかやってるんですが、何か試練があったりつまずきがあったりするときに教会から逃げてしまう、人の前から逃げてしまう、イエス様の前から離れてしまう、そんなことが時にあります。いろんなことにつまずいて、ある人が逃げていく、自分自身がそこから逃げてしまう。当然逃げてしまうと問題は追っかけてきます。どこにこう居場所を変えようと同じような問題がそこで起き、神様がそこであなたの課題はこれだ、向き合うように、そういうふうにこう導いていかれるんですね。自分自身のこう歩みを振り返ってみてもそうです。神様から逃げ回って試練の中に置かれるとき、今振り返ってみるとその時があったからこそ今の私がある、今神様の御前にこう立っている私がいる。皆さんにも多分そういうことはあるでしょう。私たちにそういう経験があるのなら、私たちは今逃げ出してしまった人、背を向けていってしまった人、仲違いをしてしまった人、それらの人たちに対しても同じようにしなければいけない。これは教会としてもあるかもしれません。教会の歩みの中で離れてしまったもの、別れてしまったもの、でもそのままでいいはずはないんです。イスラエルの人々の歴史もそうでした。一つの国民であったものが北と南に分けられて、ちりぢりになって、でも戻されていく。私たちは許されてるからこそ許す必要があるんです。受け入れられてるからこそ受け入れる必要があるんです。まあそうは言ってもと私たちは思ってしまいます。それでも私たちはもう感情的にはとてもじゃないけれどもできない。そうです、私たちは誰かを許せるから、誰かを受け入れられるからクリスチャンになってるんじゃない。できないからこそ神により頼むために、できないからこそその力をいただくために、神様に頼っていくんですね。ここはよく勘違いされてしまいそうになるところです。まあノンクリスチャンの方はよくそういう形で言いますね。そろそろバプテスマどうですか。いやいや私はまだそんなところにはおりません。いやいや私はまだそういうことはできませんから。そうじゃないんですよ。できないからこそ、どうしても私にはその限界があるからこそ、そこで神に頼っていこうとするというのが私たちの本来の信仰のあり方なんです。 同時に私たちはできないからいいんだというところには居続けることはできません。私は今はできないということはあるんですが、できるように、そのことを祈りながら踏み出していくことも必要になってきます。ピレモンに対してパウロは信仰によって踏み出してほしいと言うんです。ただの奴隷とその主人という関係から、信仰によって主にある兄弟として、それを得てほしいと言うんですね。非常に高いハードルかもしれません。でもそれをせよと聖書は私たちに語りかけています。人間ですから自分の知りうる状況しか知りません。相手がそこで何を考え、どういう事情で、どういう思いを持って、どういう痛みを抱えてその選択をしていったのか、私たちはすべて知ることはできない。知らないからこそ背を向けていったものに対して抽象し、離れていったものに指を差し、何かを失敗してしまったものを責めるのならば、それは神様の目から見てどう映るんでしょうか。それは少なくともイエス様が喜ばれる態度ではないですよね。私たちの基準は常に主がどう思われるか、私たちの考えること、やってること一つ一つを神様がどう言われるのか、そこを軸にしていく必要があります。そんな中で聖書をひも解いてこう見ていくわけですが、まあこれも大変なことにですね、聖書はいろんな読み方があるわけです。実際に聖書教育にも書いてましたが、奴隷解放、アメリカとかですね、奴隷解放にあたって奴隷がいることを擁護するのと、奴隷はやめるべきだという人たち、どちらも用いた聖書の箇所がこのピレモンへの手紙だったりするんです。皮肉なことに、どちらもこの聖書から正当性を示して、私のやってることは正しいと、私の言ってることは聖書にちゃんと乗っ取ってやってるんだ、そうやってたんですね。私たちの捉え方ではなく、神様がどう思われているのか、本当に今語られているのが何であるのか、私たちは聞いていく努力をやはりしていかねばならないんでしょう。教会の中にもいろいろな信仰のスタイルがあります。それぞれ聖書の読み方、考える価値観の土台ですね、その見ているポイント違うかもしれません。そうです、違うんです。でもその中で一緒にやっていこうとするのが私たちです。違う中で共に主を仰ぎ見ていこうとするのが私たちです。もう今はもうはっきり申しませんけれども、私たちはそのような中で今離れてしまっている、また今ちょっと距離が空いてしまっている方たちと、やはり主にあってもう一度一緒にやっていけないか、それを考える必要もあるのかもしれません。完全に一緒ではないです。ピレモンとオネシモとの関係がもう奴隷とその主人という関係に戻れないのと同じように、それぞれの時間が過ぎ それぞれの環境が変わり、それぞれ神様からの語りかけを受けているからこそ、前の状態には戻りえないかもしれません。でもそこで神が求めておられるのは何であるのか、そのことも考えていく必要があるのでしょう。でもその中で別れていくことでの祝福というのも同時に考えていかねばなりません。パウロとバルナバが別れていった、このことはただ単に力が2分の1になったとかそういうことではありませんでした。2倍になったんです。パウロとバルナバが一緒に歩んでいたその力が分けられて、それによってこの伝道旅行の豊かさは広がっていきました。そういう可能性も神様の前には置かれているんです。ことの是非を決めるのは私たちではない、それがいい悪いを決めつける権利は私たちにはないんです。それを豊かにしてくださる神様がいるのなら、私たちはそこに信頼して別れても共にあっても主にある兄弟姉妹として、やっぱり立っていかねばならないのではないでしょうか。私たちはそのような中でこのことがあのことが言ってしまいがちですが、少なくとも神様は私たちとの関係の中で一度許すと言われたことは蒸し返しません。あのことはこのことはということをもう一度持ち出したりはしないですよね。許すというのはそういうことです。そこで起こってきたことの痛みは確かにあるけれども、そのことをもう一度持ち出さない。非常に高い要求だなと思います。ただ私たちは常にですね、こう自分自身で握りしめないようになっていきたいものです。先日の家庭集会でもありました。私たちは傷つけられたことを何度も何度も頭の中で再現 VTR として再生して、それがいつの間にか自分自身を監督として脚色が加えられ、何度も何度も同じ痛みを受けていくことがあると。それ自体はたった一度であったのに、自分の中でそれが繰り返されていってしまう、忘れないでずっとそれを思い起こしていくがゆえに、そこであった以上に私たちは傷を受け、その相手を憎み、その相手のことを許せなくなってしまう。でもそうであってはいけないんです。忘れる、もうそこで思い起こすことはやめる。ぐるぐるぐるぐるそれを思い起こしていくんだったら、縛られるのは私たちです。私たちが何かにがんじがらめになるんだったら、神様の恵みを受けられないのは傷つけた相手ではなくて、私自身が恵みを受けられなくなるということを私たちはやっぱり覚えておきましょう。私たち自身がそれを手放さないのなら、私たちがそれに振り回されることになるんです。私たちがそれをずっとずっと見ているのだったら、私たちはイエス様を見ることはできません。許す、非常に高いハードルです。でも神は私たちにそれをせよと言われ、神が私たちをそうしてくださった、許してくださったように、私たちも前と同じ関係には戻れないかもしれないけれども、少なくともそれを手放すことはできるはずであります。こう言えてしまうのはある意味で自分がその痛みを負ってないからかもしれません。ちらっとそういう思いもあります。確かにそういういろいろな出来事の中で受けた傷、それはやっぱり痛いんです。 それを無視しろとは言いません。痛んだら、苦しんだのなら、私たちはそこでしっかり悲しんで、悲しみ尽くしたんだったら、苦しみ抜いたんだったら、それを手放していきましょう。それぞれあるはずです、人間ですから、うん、でもそれを持ったままではイエス様の前には立てませんから、私たちはこの信仰生活の歩みの中で一つずつ少しずつでも下ろしていきましょう。そしてイエス様に癒していただいて、まあ、少なくとも天の御国でそういう方ともう一度会う時には、あの時はあんなだったけどねって笑える状態でありたいですね、うん。まあ、個人的には自分自身の中でもまだ癒えてない傷があるんです。これは自分自身に対する言葉としても、主が言われるのだから、私たちはそのように努力していきましょう。お祈りをいたします。天のお父様、皆を褒めたたえます。神様、今日の御言葉を通して私たちのそれぞれの人間関係の中での痛み、失われてしまったその関係、思い起こします。でも神様はそこでもう一度それを取り戻すようにと、主にあってもう一度その関係を築き直すようにと私たちに語りかけてくださっています。今はできないかもしれません。しかし、少しずつでも私たちがそれらを手放して、主よ、あなたの御言葉に従っていくものとなさせてください。どうかそこで私たちが抱えている痛み、その傷をまたあなたの御手によってどうぞ癒してくださいますようにお願いいたします。今日与えられた御言葉、本当に厳しい箇所ではありますけれども、私たちがそれに従っていくことができるようにどうぞ助けてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
賛美をいたします。差し支えのない方どうぞお立ちください。新聖賛美歌661番です。
主の御声を
どうぞお座りください。これから石井真彦姉妹に感謝祈祷を捧げていただき、献金のご用意のある方ご一緒にお捧げいたしましょう。
お祈りいたします。御在天の天のお父様、今日も健康が守られ、このように愛する兄弟姉妹たちと共に礼拝に来ることができましたことを感謝いたします。明日で東日本大震災から2年目を迎えます。いまだにまだ行方不明の方がたくさんいられます。毎日のように事件や事故も起こり、多くの方々が悲しみや苦しみや絶望の中で過ごしていられることを思います。どうぞその方々の上に神様のお恵みとお守りがありますようにお願いいたします。今日は浜川先生より説教をいただきました。私たちも失敗をすることの多い人生ですが、どうぞ神様がその失敗をいつも助け見守ってくださることを信じて、教会生活を続けることができますようにお守りください。今も教会から離れている多くの人たちが、どうぞ戻ってくることができるようにお導きください。今から感謝献金をいたします。どうぞ主の御用のためにお使いください。この貧しい祈りを尊き主イエス様の御名にお捧げいたします。アーメン。
使いのない方はどうぞお立ちください。ベネディクション神聖賛美歌679番を賛美し、祝祷浜川牧師よりいただきます。
Thank you.
それでは祝福の祈り、祝祷をいたします。主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔の光をもってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように、主があなた方に御顔を向け、あなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが今日ここに集められた会衆お一人お一人の上に、また今日集うことができなかったお一人お一人の上に、すべてのものとともに豊かに限りなくあるように。アーメン。
報告を読ませていただきます。本日のお知らせです。礼拝後イースターに向か備えて聖歌隊の練習を行います。またその後霊典奉仕者委員会と伝道委員会で合同の話し合いが持たれます。どうぞ委員の方はご出席お願いします。バプテスマ決心を三永太郎さんがしておられます。どうぞお祈りくださるとともに、また新たな献身者や信頼者の方が与えられるようにお祈りください。今週の予定です。今週12日火曜日10時より山鹿伝道所にて大牟田熊本ブロック教育者会が行われます。浜川先生が出席されます。どうぞ南九州諸教会のためにお祈りをください。今後のお知らせです。3月19日17時30分から19時まで国部教会にて日高宣教師ご夫妻による講演会、日本人宣教師から見たタイの教会という題で講演会が行われます。また翌日の20日水曜日10時から14時に南九州連合の年次総会が同じ国部教会にて開催予定です。もう締め切りがなされておりますけれども、どうぞ同日個室会もありますのでお祈りください。3月28日から29日木金になります。大牟田にて南九州連合少年少女キャンプが行われます。浜川牧師三ヶ島が出席される予定です。中高生のためにお祈りください。参加希望は次週までに浜川牧師までお知らせください。それから3月30日土曜日は午後にコロバ会同窓会と賛美礼拝があります。お誘い合わせの上どうぞご参加ください。それから24日はこの教会の総会が予定されています。現在会員で出席できない方は委任状をお願いをいたします。それから週報の中に主題と年度の新しい年度の御言葉のアンケートがありますので、どうぞ漏れなくお出しくださいますように。次の本当に新しい年度を迎えるために必要なことですので、よろしくお願いいたします。何か報告とかございますか。じゃあ坂田君、どうぞ。
遅くなりましたが、総会の委任状の方をですね、作って、受付のところに置いておりますので、24日出席できない方は委任状の記入をお願いいたします。それと4、5月 の、 スケジュール表を作っておりますが、いかんせん総会前なので、これは目安というふうになりますので、そういうふうな意味で、この表をご覧になってください。総会後変更となる可能性もあるということですね。これお含みを聞きください。あと次週は総会前の役員会を行います。役員の皆様はどうぞそれぞれの案件などをお持ちになって、また総会の資料を作成していきますので、そういうふうな意味で、ご自分の持ち分をですね、まとめて資料として提出なさるようにお願いいたします。以上です。
っていただきました。それでこれ郵便で出していただいてもいいし、あの顔見知りの方とか近所の方にあの配っていただいてもいいので、受付に置いてありますので、どうぞ皆さん自分のうちの近くの子どもさんたち、知っている子どもさんたちにあのお知らせができるようにご利用ください。
今日本当に、はいはい、どうぞ。
あの来週はね、なんか今スタートにすると早く抜けるので、あの1分ぐらいで終わるそうですので、あのスタートリーのスタートリーがありますので準備してください。
はい、わかりました。じゃあよろしくお願いします。
あ、
いやいや、それはもう